モグラグラジオでーす。
はい、よろしくお願いします。ということで2月のアーティストインタビューの回になります。お相手はユキチューブと
太田です。
よろしくお願いします。ということわけでございまして、毎月ねモグラグで展示してる人の作家のインタビューをするんですけど、はい、この2月は、
ね、今回はちょっとね、
ちょっとモグラグスペシャル月間ということでですね、今年からモグラグギャラリー&アクビ AT ショップは、2月と8月に、
はい、
ちょっと特別月間を設けまして、前半がモグラグ、後半がアクビで、2週間ずつ企画を打つという月になっております。
はい、
というわけでそういうのをまあやるにあたって、まあ、モグラグ一発目のちょっとスペシャル月間の企画なんで、
はい、
ちょっとスペシャルな内容をね
ご用意しました。
特別とかスペシャルとかさっきからめっちゃ言ってますけど、まあ、とにかくスペシャルなんです今回は、はい、なのでちょっと今回はですね、とある企画を、やることになりまして、そちらが太田さんちょっと言ってください。
はい、デルニエクリジャパンツアーサークルルージュを開催いたします。
はい、ということでこれの一発目ツアーなので、ツアー01東京編ということで、まあ、このサークルルージュというジャパンツアーのこけら落としとなる一発目の展示を僕らモグラグと一緒に企画していただいている方を今回はインタビューゲストにお招きしておりますので、お呼びしたいと思います。
はい、
今月のインタビューゲストはタコシェの中山あゆみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
いいですね。これあんまり出ないんですよね。
そうです。
そうです、強かったですね。
私はもう裏方よみたいな感じで固くなに拒否してましたけど、昨日はちょっと無理やり出ていただきましたですけども、
うん、
いやなんかあれなんです、まあ、このラジオはね、モグラグでやる企画の、まあ、主にアーティストのインタビューしてるんですけど、うん、まあ、要はこの見に来る人の、まあ、ちょっとしたガイドになるようなインタビューが取れればいいかなと思ってますんで、
はい、
それをやるにあたって、まあ、今回のルーデルニエクリはマルセイにあるパキート・ボリノというフランス人がやってることですんで、
はい、
それをまあパキートのインタビューを取ったとしても僕たちの英語力は大したことはないということ で、
そうです、ね、
やっぱり一緒に共同企画者として中山さんにこれはもう話を聞くしかないんで、
はい、
今日はお話を、
はい、
よろしくお願いします。
はい、聞いてください、
はい、というわけでございまして、まずはだからあれですね、そのルーデルニエクリとは何かっていうところから入らないと何ともいけないと思うんですけど、
はい、
デルニエクリ
とは何かはオキチューの方からその、
あ、そうですね、じゃあ
実際に紹介してもらう、
じゃあまずじゃあルーデルニエクリの、まあ、プロフィールの方を僕の方から読み上げさせていただきたいと思います。アートディレクターパキート・ボリノ率いるマルセイユを拠点とするシルクスクリーンを使った出版芸術集団、かつて映画や演劇のポスターなどで日常的に使用されながら80年代以降衰退したセリグラフ、これはシルクスクリーンの、まあ、別名の呼び方って感じですよね、うん、セリグラフという印刷技法をアーティストの表現メディアとして再興し、以降20年以上にわたりグラフィック人の第一線で世界中のアーティストとのコラボレーションにより刺激的なアートブックやポスターを出版する一方で、世界各地で様々な展覧会を開催している。現在ではルーデルニエクリで研修を受けた多くのアーティストたちが各々にプリント作品を発表し、セリグラフはフランスの小出版の世界で不可欠の手段となっているというのがルーデルニエクリを、まあ、簡単に説明した文章なんですけど、
はい、
中山さんとこのデルニエクリの知り合ったきっかけみたいなっていうのはどのあたりなんですか？
90年代の、
うん、
半ばぐらいなんですけれども、
うん、
当時友澤美美代さん、漫画家の友澤美美代さんが、
うん、
あのフランスと日本の間を行き来してて、
はいはいはい、
で向こうに住んでた時があったんですね、何年間か、はい、でその往復するたびに、彼女が見つけた面白いあの本を持ってきてくれて、
はいはいはい、
私が働いてるタコシェっていう、
はいはい、
本屋さんに持ってきてくれて、
うん、
で逆に日本の変わったものを友澤さんがあのまた持ってってくれてたっていう、
ああはいはいはい、
なるほ
ど、そうしてくれてて、その中にパキートが作っている本とか、
うん、
他にも面白いイラストレーターさんの本があって、ピエラポリスさんとか、
うんうんうん、
そしてうん、ステファン・ブランケの本とかそういうのが、うん、あって、で、パキート、うん、それが始まりなんですけど、その時は直接のやり取りじゃなくて、
うんうんうん、まあ、作品だけ、うん、作品だけ知ってたみたいな、
そう、それで、あのその後で、うん、とあそのパキートが、うん、あのペーパルとかそういう便利なのもその頃はまだなかったので、
うんうんうん、
でちょっとあのフリなんかお金のやり取りとかも大変だったんですけれども、うんうん、うん、と日本に誰かがそのフランスの知り合いが、ね、日本に来るって言った時にパキートがあのあらかじめメールをくれて、
はいはい、
あの俺たちのアーティストが行くから何か欲しいものはないかっていうことで、なんかちゃんと注文をいつもメールで聞いてくれて、
はいはいはいはい、
それでじゃあなんかこれを言うと、そのフレドックスさんとか、
うんうん、
日本に旅行に来るあのアーティストとか、あるいは全然アーティストではない知り合いの方もいるのかな、そういう人たちが、
はいはいはい、
その本を何冊か持って
ぐ
らりとやってくるっていうことがあった。
なるほどね、なんかタコシェが一個のこう窓口みたいな感じになってたって感じなんですかね。
なんか来て くれてて、その頃はなんかどういう人たちなのかもよく分からずにただ本を受け取ったりしてた
んですえ、それは買い取ってたんですか。
うん、とあそうです、
はあ、はあはあ、なるほどなるほど、
事前にメールで注文をしといて、
それは向こうにしてみたら嬉しいでしょうね、うん、だって日本に行って自分の本も買ってくれてってなったらね、うん、僕ねなんかすごい基本的なことがあんま分かってないんですけど、
はい、
タコシェっていつ頃からあるんですか、うん、まあ、タコシェっていうのはあの中野ブロードウェイの中にある最高やばい本屋さんなんですけど、うん、はい、
で1993年からかな、
あ、
うん、あれ、もっと前、もっと前かもしれないですね、
うんうん、
あれ93、でも93年
だった93年頃、
うん、
あ、その時はもう中山さんが始めたんですか。
あ、その頃からいたんですけれども、うん、最初にもともとお店を始めたのは、
うん、
ガロっていう漫画雑誌をやっていた、
はいはい、
セリン堂さん、
あ、
その親会社であるあの会社がなんかソフト、コンピューターソフトとかなんか ゲームとかなんかそういうのを作っている会社が、
はいはいはい、
こうお店をアンテナショップを作ろうっていうことで、
あ、
それで始まったのがタコシェだったんです。
あ、なるほど、なるほどね、うん、パキートってその辺のいきさつ知ってるんですか、タコシェに対して。
知ってるのかよくわからないですね、確認したことはないから。でも、うん、ガロはもっともっと
ですよね、うん、だから結局だからまあまあ、今回のこの展示につながるめっちゃ大きなきっかけの一個としては、うん、一昨年 のマルセイユと瀬戸であった、うん、まあ、このパキート・ボリの率いるルーデル・ニエクリが主催した、うん、まあ、大規模日本人のアーティストの展覧会、うん、はい、ヘタウマとマンガロっていう二つの展示、まあ、僕らモグラグギャラリーの方も、まあ、当時はモグラグガレージでしたけど、
そうですね、
とか僕はもう一応作家を基中として参加させてもらって、その時はまあもうタイトル通りやけど1個の展示がマンガロって言って、まあガロ以降の日本のインディー出版 および、まあ、アンダーグラウンドアートの文脈みたいなものを、まあ、パキート・ボリノなりにこうなんというかこう芋づる式にこう明らかにしようというコンセプトの展示だったんで、うんうん、まあ、そういう意味じゃそこにタコシェが深く関わってたのはなんか結果的に必然的な感じってこと感じですね。だからガロを出してたところが母体やったっていう意味では、
うん、もともとその頃私がその、うん、とヘタウマの企画を、
うん、
そのイラストレーションの系譜の企画みたいなのを作ってて、それをあのパリのギャラリーにプレゼンしに行ったんですよ。
はいはいはいはい、はい、いつ頃ですか
それ。それはそのヘタその2014年に展覧会をやる1年以上前かな。
あ、うん、はいはいはい、
それでその時は全然ちょっと反応がなくて、
はいはいはい、
それででパキートとお話ししてた時かな、
うん、
その時にそういうこと私はこういうのやりたいんだけど、
うん、
ちょっと反応がいまいちなんだよつって、パキートもパキートで、
うん、
俺はなんかお前たちをあのこうの展示をやりたいんだとかやるからなみたいなこと言ってて、
はいはいはい、
であの同じこと考えてるんじゃないみたいなことを話してて、はいはい、でもダメだったんだよつったら、じゃあ俺とやるといいよってパキッと言ってお
うお
う
お
う、じゃあそういうふうに言ってくださるんなら、そのあのパキッとは前からの知り合いだから一緒にやるのも悪くないなと思って、はいはい、でもその時点ではパキッとはある程度ちょっとこうその会場と なった、
うんうんうん、
あの美術館ミヤムともいろいろお仕事を、うん、あのし始めたりしてたんで、
うんうん
う
ん、
そういうので何かしらのこう可能性とか、
うんうん、
手応えなんかできるんじゃないかっていうものもあったんじゃないのかなと思う。
あ、なるほどね。じゃあ割とこう系統を立てて、
うん、
見せた展開というのは中山さんの方からの、うん、提案やったって感じなんですかね。
うんと、それもありました。あとパキートはその自分の好みとか、
そうですよね、
なんかがちゃんとあって、
うんうんうん、
だからあの下手馬って言った時に、
はいはい、
もう湯村さんをすごく尊敬していて、
はいはいはい、
っていうのがあって、でただそれ以降の作家さんに関してこう、うん、いろいろ好きな作家さんがいるけど、それ全部パキートテイストのいろいろな、うん、こう方、うん、好きな人たちがいる一方で、下手馬ってすごいその湯村さんから始まって、
うん、
いろいろな形でバリエーションが出てきているから、
うんうん、ですよね、うん、
だからその下手馬っていうタイトルにするんだったらば、そのなんかある程度そのいろんな系譜とか、
うん、
そのバリエーションをもっと、こう入れて見せる方のがいいんじゃないのかなっていうことは提案して、
そうなんですよね。
それで読んでいただいた部分ももう大いにありますもんね、
うん、あとはそのマルセイユの方のそのマンガロ展っていうのでは出版 にフォーカスした展示にするって、もともと同時に2つ展示をやる気はなかったんですけどなんか話をいろいろしているうちにそういうことになってしまって、
はいはいはい、
それでこう分けたりするっていうことになって、
あ、なるほどね。
で それで出版だったらば、あの日本でもグラフィックジンを作っている人たちもいるし、はいはい、っていうこととかで、それで、モグラグさんとか、あとエレクトマガジンに参加してもらいたいなと思ったんです、
ね、はいはいはい、いやなんかやっぱそのなんていうんですかね、僕もその外側から見てて、そのパキート・ボリノっていう人のその作家の選び方、さっき中山さんがおっしゃってるみたいに割とこう直感的っていうか好みで選ぶじゃないですか、
うんうん、
でもまあ結果としてそのデルニエクリ自体の活動が20年とか続いてくると、
うん、
それはそれでそこ その好みのアーカイブっていうのがやっぱあって、うん、それ自体がこう結構あの照らし合わせると日本のアンダーグラウンドアートシーンをまあある一方向から確実にこう少なくともだから80年代のっていうか70年代のガロ以降から、まあ、パキートなりに見てた、うん、その 点の部分をあの、まあ、中山さんなりがこうちょっとずつ埋めつつその先の僕らそのつながりがありそうっていう僕らまで入ることによって一個のラインみたいなのを割と感じさせるすごい、うん、すごいいい展覧会やったなと思ってて、うん、あの2つの展示っていうのは結果的に、
うんうん、
でなんか僕個人の話すると僕関西に住んでる時から割とあのまあもちろん絵も描いてたんですけど音楽やってる友達とかも結構おってそのデルニエクリのジャガンっていう映像作品は、うん、割と僕らのなんか表現してる人らは基本的に存在は知ってるか一回は見たことあるみたいな感じだったんですよ、
うんうんうん、
でこれがデルニエクリが作ったとは知らずにまあ、いわゆるシルクスクリーンのアート本とかも、うん、なんかどっかで誰かが見つけてきて何これみたいな感じでずっとこう東京に出てくる、まあ、10年前とかから、
うん、
なんとなくこう存在はこう感じてたというか、うん、でそれがこう改めてこうそのこういう距離感でしかもそのデルニエクリが主催の展覧会の一部としてこう参加することでなんか割となんちゅうのなんか僕らが20代の時に見てたヤバさのなんというかこうあこういう人がこういうノリでこういうペースでこういうスタンスでこういうものを作ってんだっていうのが目の当たりにしてすごい納得度が高かったっていう感じがしたんですよね。まあ、当時はだから僕関西に住んでたんでタコシェも行ったことがない状態でそんな感じだったんでまあなんかすごいまあいろんな出会いもあったしそれこそ僕らが先月個展した関谷君も、
うん、
作家との存在としてはもうずっと前からしてたんですけど、
うん、
初めてまともに喋ったのは瀬戸ですからね、
うん、
瀬戸でベロベロでパキートに酒飲まされて酔っ払ってる時にちゃんとまともに喋ったみたいなことで、
うん、ちゃんとかどうか分かんない、
ねうん、なんだかんだであの展示でいろいろこう、
まあ、会いたかった人にすごい直接ちゃんと会えたって感じはありましたね、
うんうん、あとまあ巡り巡ってモグラグが改めて引っ越ししてリニューアルオープンする一個のちょっと背中を押されたような気もした展示だったんですけど、うん、あれは、うんでまあ、そういう展示が一昨年あって、まあ、一応今回このルーデルニエクルンジャパンツアーをするにあたってそのまあ発端となることが一応去年の夏にあったで、
うん、
まああんまりねあれですけど一応この話もしたいと思ってるんですけど
夏にそのベルリン在住のアーティストの展示をそのアトリエパキートが、いつも仕事をしているアトリエ、うん、半分が作業場とか事務スペースで、
うん、
そのこう半分が展示スペースみたいになっている、
はいはい、
そこでその2人のアーティストを招いての展示を、まあ、毎月のようにいろいろ展示をやってるんですけどその時はベルリンの2人を呼んで展示をしてて、
はい、
そのうちの1人がスチューミットって言ってロリータのすごい可愛い女の子を描いてて、はいはい、ちょっとそれがまたエロチックなんですけれども、うん、
今回のモグラグにも1点展示されてますけどね、はい、
そのその内容が、まあ、今までもデニクリア・スチューミットの本は何冊か出してて、
うん、
展示にも参加してもらったこと何度もあるんだけれども、
うん、
ちょうどその時にインターネットとかでレビューが出て、
うんうん、
タブーなき展示みたいな形で紹介されてて、
はい、
そのなんか見出しでなんかちょっと内容を興味を持った方が、
うん、
その、まあ、写真も出てたんですけれども、
うんうんうん
そういうのでこれはちょっと危ない展示じゃないかっ ていうことでちょっとネット上でなんかこう物議を醸しているうちに、
うん、あの行き過ぎた表現じゃないかと、
はい、うんうん、そうしてるうちにちょうど選挙前なので、うん、そのちょっと右翼の国民戦線っていう党のその地区の、うん、あの議員さんみたいなのが、うん、あのまたツイッターとかで、うん、あの、うん、こう、あ、こういうものをやる施設とか、うん、あの出版社にこう助成金とか払っているとはっていうようなことで、
はいはいはい、
ちょうどその選挙、うん、年末の選挙前っていうこともあって、うんうんうん、そのなんか攻撃の対象として、
はいはいはい、
ちょっとやり玉に上がってしまってどんどんどんどん炎上してちゃったわけです、
ね、はいはいはい、そのアトレが入ってるのがこのフリシェっていう施設なんですね、うん、ここがだから市が運営してるって庭園になってるんですか。
マルセイユのなんか、まあ、複合施設でなんか劇場だとか、
ね、うん、
なんか FM 局とか、
はいはい、
いろんなのが入っている中でパキート以外にもあのアトリエを構えている人たちがいるとこなんですけども、
うんうんうん、そう、それでなんかデモが起きてみたいなことで、ちょうどその渦中にパキートがね日本に夏休みにバケーションに、ね、
うん、もともと日本に来る予定があって、うん、でもすごい騒ぎになって、まあ、そのこう全国紙の新聞にも出るようなあのちょっと騒ぎにだんだんなってきてしまった上に、その、まあ、ネット上でいろいろと個人情報とかも全部出たりいろんなことがあって、その電話やあのメールがもうどんどん来るようになってしまったという状況で、はいはい、それでちょっとあのもちろんそれに対応しないといけないからもう日本には来れないかもしれないって言ってたんですけれども、
はいはいはい、
でもまあその一方でちょっとまあ物騒といえば物騒だし、
うん、
なんかいろいろと周りの人に相談した結果、
うん、
あの日本に行ってもいいんじゃないっていうことになって、
そうなんですよね。またあれがなんかその、まあ、内容がシリアスなんですけど、パキートが来てそういうことがあって元気ないっていうからっつうんで、日本人のアーティストが飲み屋に集まるっていうのがまたいいなと思いながら集まっ、まあ行かしてもらって僕もパキートの話聞きましたけど、
セキンタニもね、それこそ大阪から、
そう、大阪から
駆けつけて
とかがありましたけどね。なんかそのなんていうんですかね、まあ日本人でだからってこともないかもしれないですけど、日本で例えば表現でここまでのことってなかなかないじゃないですか。
いやーでも
まあだから美術館とかでやって苦情一件で作品撤退するみたいなことはあるけど、それはだからその本来は別に苦情一件程度やったら撤退する必要全くないっていうことに対して抵抗してないっていうことやんか。でもパキートたちはやっぱ自分たちがやってきた作品のスタイルというか、
うん、
その表現の方向性が完全にあるから、それを絶対曲げへん以上ある程度抵抗するとか、ある程度ぶつかる部分っていうのは多分出てくるんやと思うんですよね、
うん、
そういう意味でやっぱまあなんていうの、その反対する人らもこんなに明確に、日本ではせいぜい苦情一件電話かけるぐらいのもんなのがここまでっていうの、まあある種のまあ、僕ら昔っていうこともないけど、モグラガレージ時代にカオスラウンジっていう展示をしてて、うん、その時はインターネットで炎上が起きて、それが現実にも多少波及するっていう、いわゆるインターネットのダメな部分っていうのはちょっと間接的には知ってたりはするんですけど、でもまあそれともまたちょっともう少し規模が大きい新聞とかね、
うん、
デモ運動までになってきたら、またこれは大変なことやろうなと、そう想像しながらパキートの話を聞いてたりとかしてたんですけど、うん、でその時にあれなんですよね、そのフリシェの中でこうアーティストやアート関係者によって表現の自由の重要性を訴えるポアンルージュっていう集まりが組織されたの、うん、
それはまだ全然また後で、
あ、また後なん
ですか。そう、なんかまたその選挙前にちょっとまた起こったことで、
うんうん、
そのまあちょっといろいろと極右政党 のもとで、あの表現がいろいろ制限されてしまう心配があるじゃないかとか、
うん、
そういうことでまたこうそういうみんなで集まったりとかしていた、
うんうん、ことの活動名、
うんうん、そういうこともありましたね。
なるほどね。
でも、まあ、パキートの方はパキートの方でその、まあ、フリッシュっていうその建物施設も、まあ、直接、まあ、全部パキートがアトリエ展示に関してはパキートがやったことなんですけれども、
はいはい、
まあ、とりあえずこう表現の自由っていうところでパキートを支持するっていうことを表明しているので、
はいはい、パキートも驚いたでしょうね。なんかだって今までの多分デルニエクリのノリの中できっとこの展示もあったと思うのに、急になんか今までと違う反応が来たりとかした
ら、今までもあったんですか、
まあ、なんか
こんなにここまでのことって
よくわからないんですけれども、うん、ただ、まあ、パキートが言うにはネットで、
うんうん、
あの実際に展示を見て、不愉快だって言うんだったらば、うんうん、それは仕方ない
ですよ、ね、
けれども、うん、でもなんかこう足を運ばない人がちょっとそのネットの情報を見ただけで反応しだして、どんどんこうもうあれよあれよという間にもう手がつけられない状態になってしまったっていうことらしいんですけど、
うん、どんどん匿名化していったんやもんな。まあ確かにデルニエクリの作るそのポスターって今回もそうですけど、割とチンコとかマンコとか割とガンガン出るじゃないですか、
うんうん、
でもまあそれ自体は別にまあなんというか、まあ一個のなんというかな、まあまあ普通にタブーなくして何でも表現するってなった時の可能性の一つとしては常に存在しているもんやし、
うん、
っていうかまあ基本的にまあね、なんかあのアートの世界でも表現のメインテーマは生と死って言われてるぐらいなんで、
うん、
やっぱりそういうすごい人間の根源的なテーマを突き詰めていったら、その2つのアイコンにたどり着くのはまあ一個まあ必然つっちゃ必然でもあるわけなんやけど、
うん、
でもそれをまあなんていうんですかね、こう物見たらそれ以外にもいろんな良さがあるはずなんで、今日も来たおっちゃんが一人入ってきたんですよ、すげえ写真を撮る感じの、うん、いい乗りやったんですけど、最終的にアート本1個買ってくれたんですけど、いやこの辺の近所のギャラリーとか僕もよく回ってんだけどね、こんなに刺激的な展示ないよ他にって言ってましたから。やっぱまあそういう風に思う人もいるし、また一見してあこれはもうチンチンとかめっちゃ書いてあるし不愉快やって思う人はすぐ出ていけばいいっていうことが現場単位だけやったら起きるんやけど、これがまた画像とそのテキストだけ流出してインターネットでってなると、またちょっと違った感じで受け取られることはやっぱり起きるんやろうなっていうのは想像するんですけど、まあでもデルニクリって20年やってるからねっていうところはちょっと基本的にやっぱ思っちゃうんですけどね、
うん、まあ、でもちょっとあの向こうは自動ポルノとかに関するその規制っていうのがすごく厳しい、日本よりも全然厳しいので、その単なるエロティック表現とはまた違うっていうことなのかもしれないんですけれども、
うんうんうん、
それが今まであのでも表現だって言ったところで、
うんうん、
あの見逃されたっていうわけでもないんだけれども、
うんうんうん、
あのそのパキート自身もそ、勝負数の出版でもって、
うんうんうん、
別に望まない人とかにどこにでも売りに行くっていうこととかではない、
ね、うん、
形で、
うん、
それであの見る人もそれが分かってちゃんと住み分けみたいなものをして、
うんうん
うん、あのちゃんと成り立っていた部分がまたちょっと違ってきてしまう、インターネットとかいろいろ違うことになってきてしまったのかもしれないですね。
そうですね、うん、そういう、まあ、いわゆるこうアンダーグラウンド的な表現ってのは今も昔もずっと脈々とあると僕は思ってるんですけど、
うん、
まあ、例えばそれこそインターネットとかって、はい、
うん、
僕の感覚ではなんか新しいアンダーグラウンドを生んでる気もするんですけど、
うん、
片やだもうパキートのさっきの話やと、うん、インターネットによってやっぱりこう今までアンダーグラウンドやったものはある種こう、うん、なんていうか炙り出されてしまって問題が健全化するみたいなことも起きている世界なのかなという感じもするんですけど、
うん、
まあでもあの一応このね、うん、フリシェで開かれたこのポアンルージュポイントルージュ赤点っていうのをまあちょっとヒントに今回サークルルージュというね、うん、ことで、まあさっき話してきたような問題とか、まあそれを抜きにしてももともとデルニエクリがやってたもので超やべえぜってもともと思ってた人たちが日本各所にいると思うんです。
いや、いるでしょ
う。なのでその人たちをちょっとサークル上につないでみようじゃないかみたいな、若干ちょっとこう日の丸的なのもかかってるたり
するんですけど、
うん、
するわけなんですけどもということで、まああのまさに一昨年のその下手馬漫画論に参加させていただいた僕らモグラグをきっかけに、うん、まあ広島京都大阪も決まったんですね、
はい、うん、
とまあ、あの今年はだからそのまあ普通にニュース番組見てるだけでもなんかさ最近世界の情勢が結構なんかこうきな臭いなみたいな感じになってて、その中でこう好き勝手に表現することが制限されるのが単純に嫌やでと、
うん、
いうことを思ってる人たちに向けて改めてこの2016年にルーデルニエクリという、それを20年間続けてマルセイユで続けてた人たちの作るシルクスクリーン表現をちょっと紹介したいなというツアーなんですけれども、
はい、
これであのちょっとそろそろお時間でございますので、うん、あのまあ共同一緒に企画をしていただいた中山さんから、まあちょっと2週間と会期短いんですけど、うん、まあツアー自体はこの後もあの継続してどんどん続いていきますんで、そのまあちょっとなんていうんですかね、その見に来る人にちょっとメッセージ的なものが、
うん、
一言ちょっと言っていただけたらなと思うんですけど、
うん、見どころ、
うん、
やっぱり、まあ、パキート自身もこういろいろこう全然自分の国から離れたところで、独自の絵を描いてる人、
うんうんうん、
そのね、コマーシャリズムとかアカデミズムとか、
うん
う
ん、
そういうところからなんかちょっとこう外れて何か活動している人が好きだっていうことを言っていて、
はいはい、
そういう人や作品と出会うことを楽しみにしているみたいなんですけれども、
うんうん、
パキートの出版自体もやっぱりこう誰に頼まれたわけでもなく
そうですね、
こうずっと作り続けているっていうものなので、
うん、
そのまあそういう人がいるんだっていうのが、
うん、
やっぱりこう何かものを作っている人とか、
うん、
そういうなんか作品アートが好きな人にとって、
うん、
そういう人が直接関わりがないにしても、
うん、
あの活動を続けているとか活動を続けてこれたんだっていうことは励みになったりとか、
うんうん、
なんかいろいろこう楽しさをなんか感じさせてくれるんじゃないかと思います、
うんうんうんうん、ですね。なんか俺ちょうどだから今度この企画に絡めたあのイベントで鈴木清さんのトークショーをモグラギャラリーでやるんですけど、うん、あの最近鈴木清さんがあの県外編集者って本出されて、
はい、
うん、まあ、それもの お話にもなると思うんですけど最近読み出したんですよ、
うん、
そしたら冒頭にいきなり書いてましたね、そんなようなことを、うんうんうん、鈴木さんも、
う
ん、
そう
そのあまりにもこう、まあ、出版業界が不況やからといって、うんうん、それをだからそのなんていうの、その外側のせいにしてても意味がないし、うん、そもそもそのみんなで出版なんていうの編集会議みたいな形でみんなであの プレゼンしてその中で企画を思うんでそれを担当するんじゃなくて、なんかそれはそのプレゼンの段階でも答え出てしもてるみたいな、うん、そうじゃなくて面白そうなものを単独で取材するみたいなことからキャリア始まったって、まだ僕そこまでしか辞めてないんですけど、もうほとんどやってること同じっていうか、で僕なんかはやっぱそういうなんていうんですかね、まあ、だからといってこう現状そのなんていうの、いろんなメディアもあるしこう複雑化、その個人が意外と大きい声出せたりするようなインターネットとかを通じて状況とかもあるんで、あのいろんないろんななんていうの、入り口なり出口があると思うんですけど、でも基本的にやっぱこういう都築さんとかパキートとか、あとまあそのパキートがいいと思うアーティストのやり方っていうのは多分そのツールに関係なくすごいものを作って発表する表現するっていうことに対してすげえベースとしてものすごい大事な考え方なんちゃうかなと思ってて、あと何よりやっぱりこのお二人に共通する最大に俺がリスペクトする部分としてはやっぱ継続してやってるっていうことなんで、なんかやっぱりそういうものからできてきた表現としてやっぱりちょっとあのいろんな人に見ていただきたいなと思っておりますので、モグラの方としても、ね、はい、ぜひあのこちら会期は短いですけれども、それだけに中身を濃くしようと思ってますので、そうですね、まあこれエンディングでも言いますけどね、あのその今回着てるシルクがかなり数が少ない、あの種類が多いけど1個の図案に対しての数が少ないんで、どんどん
天
井入れ替えていくような内容にしようと思ってますんで、あの本当にあのちょっとぼやぼやしてたら終わってしまいますんで、ぜひあのお見逃しなきようにということでございまして、ちょっと短かったですけど、
でもすごいいい話が聞けました、はい、
ちょっと俺が話がうまいこと聞き出せたか分かんないですけど、ちょっとまたあの今月は中山さんご協力の方よろしくお願いします、はい、というわけでございまして、今月のインタビューゲストはタコシェの中山さんでした。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、いよいよ始まりましたよ、2月の展示が始まっております。
始まっております、ルーテルニエクリジャパンツアーサークルルージュ、
はい、のツアー01東京編、
はい、2月14日日曜日までです。時間は1時13時から20時までです。
はい、ということでございまして、
で今週の土曜日、
はい、
6日の土曜日ですね、オープニングパーティーやりますので、
はい、夕方の6時から18時からですね、この日は21時まで空いておりますということで、まあパーティーもね、いろんな人来てくれると思うんですけど、
はい、
あの関係者の方もいろいろいて楽しいかと思うんですけど、この本編というか先週もラジオでインフォメーションしたかもしれないですけど、あの今回の展示、
はい、
まあメインはあの大判ポスターなんですけど、完全全部シルクスクリーンで作られた大判ポスターなんですけど、はい、その種類は結構80から90種類ぐらいあるのかな、
うん、ありますね、
あるんやけど、その1個の図版に対しての枚数が多くても3枚、ほとんどが1枚か2枚ぐらいしかないという展示になってて、でさらにあの今回に限ってはあの購入した人はもうその場で持って帰ってもらうという形になってて、どんどんあの
入れ替わっていきますからね、う
ん、展示内容がどんどん入れ替わるないあの企画となってますんで、あのゆっくり見てあの購入を検討したいという人はあの平日とかでもね、全然あの早めに来ていただいた方がいいかと思いますので、
早い者勝ちなんでね、
うん、ある意味早い者勝ちって感じですね、あのお早めに見に来ていただいて、まあしかもまあなんていうの、入れ替えが激しいということで、まあ1週目に見に来てもらって、また2週目に見に来てもらうと多少内容は変わってたりとかするかもしれません
ね。そうですね、
そういう楽しみ方をしてもらってもいいかなと思っておりますので、ぜひというわけでございます。その中でまたオープニングパーティーと別にもう1個企画がありますので、そちらのインフォメーションを、
はい、2月11日木曜祝日は19時から鈴木恭一さんのトークショーエクストリームな出版社たち、聞き手は 今宵のゲストでありましたタコシェの中山あゆみさんです。
はい、というわけでございます。こちらの方はでちょっとまあ、嬉しい悲鳴といいますか、店員にもうちょっと足してしまったんで、ね、
そうなんです、
ね、もうちょっと今見れないという状態なんですけど、まあ、キャンセル、
もしかしたらキャンセルが出るかも。
事前にキャンセルが出たら、はい、まあ席回るかもしれないんで、一応メールだけ入れといてもらえます。
そうですね、
もし観覧希望の方がいたら、
はインフォアットモグラグドットコムまでお名前と連絡先を書いて送ってください。
トークショー観覧希望という感じの件名で入れていただきたいなと思っております、うん、そしてまたこの日は、7時から、夜の7時から19時からトークショーが始まる関係上、展覧会自体の入場が6時半まで、うん、6時半までとさせていただきます。トークショー中はちょっと作品見れませんので、まあ、ぜひね今週末のオープニングパーティーか、もしくはまあ平日に見に来ていただけたらなと思ってます。ポスター以外にアート本もかなりの点数、
種類すごいですね、うん、どれも豪華やし、
豪華やし、こっちも数に限りがあるという感じになってますんで、ぜひこの機会をお見逃しなきようということで、まあ、通常通り毎週月曜日はお休みしておりますので、はい、お間違いのないようにしてくださいということで、
はい、今回の展示は13時から20時です。
はい、ということで今回から営業時間も多少変わってますので、そちらもチェックしていただきたいなということと、まあ、あとこれはジャパンツアーと銘打ってますんで、今後この作品群はまずは3月に広島、4月に京都とか、まあ、順次日本中巡回していきつつ、各会場で違ったイベントを開催されていく予定ですんで、まあ、地方にお住まいの方もね、ちょっと固唾を飲んで
待ってお
いてもらえればなと思いつつね。ということで、まあ2週間と会期短いですけど、ちょっと今回2月とあと夏の8月は特別月間になってますんで、こんな感じで前半もグラグ後半あくびで企画を入れていきますので、まあ、そちらもチェックしていただきたいなと思いながら、3月はまた通常営業で、これまた全然毛色の違った、
そうですね、ガラッと変わりますね、
展覧会を予定してて、まあ、これの、ね、告知ももうすぐ出せるかと思います。
そうですね、はい、楽しみにしておいてください、
は
い、
もろもろもグラグギャラリーを要チェックというわけでございまして、モグラグラジオボリューム288でした。
ありがとうございました。